はようございます。風邪ひいていません。ちょっと世界の天気がおかしくなって、花粉症が昨日から始めたような感じで、目がかゆくて、普通だったら1月の20日なんですね、私にとっては。けど、1ヶ月早くなってしまって、ですから、この声に慣れる必要があるかもしれません。だいたい3月頃収まりますので、よろしくお願いします。今日はね、クリスマスのテーマなんだけれども、40年前の日本のクリスマスと現在のクリスマスかなり違うんじゃないかなと思うんですね。40年前のクリスマスというのは、私横浜で経験してたんですけれども、その時に多くの人がね、クリスマスはどういうものなのかわからないっていうような人が多かったんですね。ですから、私がうちでクリスマスパーティーやるのよって言うと、へーってどんなもんでしょうっていうような前向きな、なんか、いいんですか行ってもとか、そのような反応が多かったんですけれども、現在は特に独身と話すると、あ、今年クリスマスやなって言うとね、暗いかも、どうせ誰もいないしとか、今年は無理やろうな、今も誰もいないしとか、だからせっかくクリスマスどうで、今年どうも、どうなんかプランがあるんですかって言うと、暗い顔、寂しい顔、それだけではなくて、この昨日はセンターが歩いてたらね、ロンリークリスマスっていう歌がって流れてる。ロンリークリスマスって、なんかそういう流行りの曲があるみたいなんだけれども、昔はクリスマスというのは、なんか楽しそうとか面白そうとね、ペクちゃんの服も変わってくるしね、なんかね、いい感じやなとか、そういうもんなのに、今はだんだんロンリークリスマスっていうような考え方が増えているんじゃないかなと思うんですね。そしてこの考え方っていうのは、確かにその、クリスマスの話を読んでみますと、ちょっと寂しいようなものがあるなと思うんですね。そしてルカの2章の1から7読んでくれますか。
ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町なのでナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ好きの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽を木に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
最後の文章もちょっとね、場所がなかったっていうような話が出てるんですけれども、これを読んでみますと、ちょっと怪しいなと思うのは、まずその時代 の発見したものによりますと、そのベスレヘムって非常にちっちゃな町だったんですね。そして多分ね、そのホテルとかそういうのなかったんですね。そして何があったというと、家族の家の中にゲストルームというものがあって、そしてこの、元々の言葉はゲストルームという意味もあるんですね。ですからこのベスレヘムというのは、ヨセフにとっては親戚多いはずなんです。いっぱいいたはずなんです。で、けれども誰もゲストルームは与えてくれ、別の人にあげてしまってるんですね。で、寂しいなって、もう子供が産むのにゲストルームじゃなくて違う人が入ってるっていうことで、ですから後ろの方に動物と一緒っていうことになってしまって、これを読んでみるともう寂しいなって、ひょっとしたらそのスキャンダルのことが 噂が回ったかもしれないですね。親戚にもなんか事件があってねとか、結婚してないのになとか、それが噂が回ってきて、そして今度はみんな大喜びで、手伝おうよりも、一応親戚ですのでということで助けてあげないというような寂しいような、あの戦いもあったんじゃないかなと思うんですね。マリアとジョセフの中で、まあ、そういう寂しい気持ちがあって、そしてあの現在の寂しいクリスマスとちょっと違うのは、そのどうして現在寂しいっていう気持ちが入ってくると、いくつかの、 あの理由をちょっと考えてみたんですけれども、一つはクリスマスに対して間違えた考え方なんですね。そして、40年前の日本こうなってなかったんですけど、現在は、クリスは24日前の夜はデートスポットで、そしてホテル行く、そしてあの食事を食べて、そして今度はうまくいけばどっか2人でどっか行くというような考え方で、ですから三宮 の、 あのラブホテルとかそういうのがもういっぱいいっぱいで、あのそういうようなことになってしまってるんですね。そしてこれはどこから来たのかなと思って調べてみたんですけれども、ローマ帝国に2000年前に別な祭りがあったんですね。そしてその祭りは24日の夜で終わる祭りで、そしてその祭りは好きな人いたら一緒になるっていうものがあったんですね。ですからローマ帝国ではいろんなルールがもちろんあって、けれどもこの祭りになると自分のモーラルを捨てて、気に入った人がいたら一緒に寝たらっていうような、この期間だけが OK っていうようなもので、それで私もカウンセリングの中でこれ何回か聞いたことあるんですけれども、若い女性がいろんな悩みがあって、そして実はこうでこうでこうでって、そしてけど私もね、そういう、ね、性的な関係っていうのは私はほとんど もうやっていませんって、24日以外なんか24日やったら OK っていうような、そういう考え方は若者が持ってるんじゃないかなと、ちょっと見えてきてるんですね。この考え方、そして今度は相手がいなかったら自分の価値は低い、自分は魅力的な人間じゃないって、ですから寂しい寂しいなって、これはクリスマスの伝統ではなくて2000年前のサタナっていう祭りなんですね。どうやってこれ日本に入ってきたのか、ね、多分そういう祭りのことを知ってる人はほとんどいないと思うんですけれども、多分霊的なものだと思いますね。霊的なもので、こういう暗闇がクリスマスをどうにか曲げようとして、そしてこういうなんかデートナイトとかそういうようなものになってしまってるんではないかなと思うんですね。もう一つはどうして人が寂しくなるっていうと、クリスマスに対して自己中心的な考え方があるから。そしてこれは特にアメリカに多いんですけれども、多くのアメリカの若者子供たちは自分の気持ちとして誕生日が2つある、自分の本当の誕生日、そしてクリスマス。それでクリスマスになったら行さんプレゼントもらう、何がもらえるやろうかって。そして私もアメリカのファミリーで育てられたので、横浜でクリスマスはアメリカらしくやってて、そして今度はやっぱりね、自分の名前ついたプレゼントをもう数えてるの。もうそして、ま、もう前の夜が 1,2,3,4,15 までいってるわって、だからもうイエス様どうでもいい、これがもらうんやっていうような。ですから今はもうアメリカはもう買い物で必死なんですね。そしてやっぱりみんな与えるよりも、もちろん与えるけれども、本当考えて何がもらえるんかなって、自分には何があるんかなっていう。そしてやっぱり期待通りにならなかったらへこむというようなものがあるんじゃないか。それも日本にも入ってきてるんではないかなと思うんですね。自分のためにクリスマスがあるって、何がもらえるんだろうかっていうような考え方もあるんですね。でもう一つの考え方、そして私もこれと戦ったことあるんですけれども、 毎年クリスマスありますので、 あるクリスマスが夢みたいっていうものがあって、子供の時代にあのクリスマスはチャリンコもらったし、それだけではなくてこれもこれもこれもこれももらったし、それだけではなくてもう食べ放題アップルパイも食べたし、そしていろんなちょうど全部いいものが重なって、これがクリスマスやっていうような経験が一度ある。そしてその時はそれでよかったんだけれどもね、今度ね次のクリスマス物足りないのよ。あの時っていうものがあって、けど今いくら頑張ってもプレゼントおいであっても開けたら欲しくなかったとか、誰にあげようかとか、これもともと嫌なのにとか、そしてなんか思う通りにいかない。ですから今度は理想のクリスマスが自分の心にあるので、ですからこれはあかん、あれがあかん、寂しいなって。あの時はこうやったのに今はこうなんだっていうような、そういうようなあの寂しさもあるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、そしてこれは特に独身だけではないんですけれども、お正月、お正月クリスマスになると一人になってしまって、そして自分の悩みとか自分の一人ぼっちな気持ちを考える時間が多すぎるっていうようなもんなんですね。ですから私毎年大体1月の15日からものすごい忙しくなってくるんですね。そしてそれはどうしてかというと鬱なんですね。もうクリスマスも終わったし思う通りにいかなかったし、お正月もいろいろあってなんて私が生まれたんやろうっていうような、そして今度は下り坂でだいたいもう電話入ってくるので、1月の15日前からもう3月の中頃までむわーって落ち込むような、そして日本の自殺のレベルがものすごい2月ものすごいピークしてしまうんですね。結局時間がありすぎて自分のことを考えて自分の悩みを考えて、どんどんどんどん自分を責め出したり周りの人を責め出したりっていうようなものがあるんですね。けれども本当のクリスマスでは素晴らしいいいことがあるんですよ。そしてそれをちょっとみんなと一緒に読みたいと思いますけれども、マタイの1章の22-23、
マタイの福音書1章22節23節、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。
その最後もう一度読んで、
訳すと神は私たちと共におられるという意味である。
イエス様の一つの名前は共にいてくださっている方なんですね。でこれは本当に素晴らしいことだと思いますね。私の一番寂しいクリスマスというのはアメリカで経験したんですけれども、家族が横浜に住んでて、そして留学で私はアメリカに行って勉強してたんですね。そして最初は親が一緒にいてくれたんだけれども、とうとう帰ってしまって、そしてロンリークリスマスになってしまったんですね。そしてプライドもあるので、私どこにも行くとこないやとか、それが周りの人は言えなかったんですね。ですから周りの人は、ああもう最高よ、これもう実家に行ってねって、もういろんないい話を出すんですけれども、結局私が寮にの留守番になってしまって、そして僕と頑固のおじさん、管理人さんがいたんですけれども、結局それでロンリークリスマスになってしまって、みんなの前では元気なふりをしたんだけれども、自分の部屋に行ったらって泣いてて、自分は一人やんだとかな、そういう祈ってて、神様に祈り出して、それで今度誰もいないので あんまりこういう経験がなかったんですけれども、誰もいないので、イエス様は私と共にいてくださっていることを本当にそうだっていう感覚で生きようと決めたんですね。ですから、イエス様、今からちょっとこの建物の地下まで行って洗濯するんですけれども、よろしく一緒に行きましょうって、そして行ってカタッカタッ響きがあって、チャッチャッチャッって、そして階段を降りて地下まで入って電気つけて、そして洗濯を入れて、そしてイエス様、これからちょっと会話、そして最初はね、この会話は、分かんないけど6割ぐらい聞いてないんちゃうかっていう気持ちで始めたんですよ、寂しくて誰もいないから、とにかくベラベライエス様に会話しようと思って、そしてそれが何日間続いてて、どこじゃ今日何食べたらいいと思うとか、いろんな、いや、じゃあ今、じゃあもう一度、もうラーメンが、インスタントラーメン切れてるから、けどそういう会話をずっとやってたら、3日目、不思議こと起きてしまって、寂しさって消えちゃった、はぁって一瞬気づいたら、ちょっと待ってって、前はずっと泣いたりしてたんけれども、一人やんなとかそんなやってたんけれども、最近はね、なんかね、一人じゃないんだっていうことを感じるようになったんです。って一人じゃないんだって、どこ行っても、そしてそこですごいこと気づいたんですけれども、今までは私はこういうような人だったんですね。一人でいるのは嫌なんだから、寝る時もラジオつけっぱなし、一人で嫌なんだから、ですから今度は例えば学校でもパーティーがあったら人が帰るようになって、自分が最後になりたくないから、本当は一緒にずっとみんなと一緒にいたいんだけど、みんな行ってしまってるから、みんな消える前に私も逃げようっていう感じで、なぜ言うと、やっぱり人が多いとあったかい気持ちになって、人が消えていくと自分は寂しいって、で今度人間関係も難しくなってしまうんですね。なぜ言うと、寂しいから友達できたらその友達の全てをなんかもらおうとするんです、その人から。もうどこに行ったのとか、一緒に帰ろうとか、そうなってしまって、それ結局その人はしんどくなって、それで関係が難しくなってしまう。なぜ言うと、私の寂しさを全部この人からもらおうとするから、関係を潰してしまうような人になったんですね。現在でもそういう人非常に多いんです。友達に、ね、なってくれますかって、いいよって言ったら、今度とんでもないような、どこにいたのとか、昨日電話したんだけど、なんで返事してないのとか、そして10時も電話したし、もう9時45分も電話したし、とか、だんだん鬱陶しくなって、なぜ言うと、人間から自分を満たされるって、その期待が多すぎるんですよ。人間っていうのは、イエス様とイマニュエル、神様と共にいるって、イエス様と一緒に生きるって、そのために私たちが作られてるんですね。で、私たちがそれが持ってると、今度周りの人がその平安、その満足感を感じることできて寄ってくるんですね。実は不思議なんだけれども、その経験の前に、そのクリスマスの前に友達作ろうとしたら、なんとなく逃げてるんだよね。なんかとなってなんか消えていくんですね。けれども今度はイエス様の共に生きるっていう、その習慣がだんだんできるようになったら、不思議に今度人が寄ってくるの。その関係のあったかさを感じて人が寄ってくるの、不思議。あ、友達、なんでこんな友達増えたんやろうっていうような、それがクリスマスの素晴らしい話なんですね。イエス様っていうのは、イマニュエル、私たちと共にいるって、そのような名前がイエス様を持っているんですね。ですから私たちがイエス様を主として受け入れると、実際に聖霊、イエス様の霊が私たちの中に住んでくださるんです。そして 今度その方と一緒に生きる、それを気づきながら生きる、そうやって生きるとこの寂しいっていうようなあのものがだんだん溶けてきて、その安心っていうものが入ってくるんですね。これがクリスマスの素晴らしいプレゼント、一番素晴らしいプレゼントだと思いますね。ですから今度クリスマス、今年がロンリークリスマスにならないように、もう2つのことをやったらいいんじゃないかなと思うんですね。で一つはもう説明した通りに、あの神様と共に生きるっていう、そういう関係を育つことなんですね。最初は自分一人で頑張ってる気分になってるかもしれないけれども、それが続けてやると神様は必ず寄ってきます。そして、あ、一緒にいてくれてるんだっていうような、もう安心感を与えてくれます。もう一つは、自分が持ってないものに焦点を置くんではなくて、誰かの祝福になる、誰かの祝福になる。ですからクリスマスの夜、誰も、私も誰もいないしとか、それではなくて、この1週間、誰の祝福になれるかなって、誰のために祈ることができるだろうなって。ですから自分の部屋で泣いてではなくて、もう祈って誰かを電話して、その人の励ましの言葉をあげるとか、そして祈ってあげるとか、それかちょっと考えてみて、病院に入ってる人誰かいますか？知ってる人いますか？病院に入ってる人誰か知ってる人いますか？病院の中に、okay? ですから病院に入ってる人たちと会いに行く、それも一つ私たちができることなんですね。それクッキー結構作るのうまいって誰かいる？そう、自信がある。お、OK。ですからクッキーを用意して、それを誰かのとこ行ってあげるとか、与える人になる。自分が持ってない、誰もいないって、そっちに考えるとどんどん虚しくなってしまいます。ですから今度は誰の祝福になれるかなって、僕だったら何か修理することとか、そういうの得意から、荷物運びとか修理とか、それができるなっていうような考え方で、ですからこの1週間は自分が一人なんだってちょっと置いて、イエス様は私と共にいるんだって、そっちの方に力入れて、で今度はそのローマ帝国 の, クリスマス捨てましょうもん、ね、私たちそんな宗教を信じてないし、ね、デートナイトじゃないんですよ、ね、40年前のクリスマスこんなのなかった日本で、ね、ホテルとケーキ屋さんとか頑張ってこういうイメージを作ったんだけれども、本当のクリスマスというのは素晴らしいことなんです。イエス様を信じると、救い主として受け入れると、そのイエス様の霊が私たちの心の中に一生住んでください。そしてその関係をちっちゃなことでも相談しながら生きるって、それをやるとだんだんその寂しいというものが溶けてきて、イエス様の愛のあったかさが私たちの中に住んでくださる。そうすると夜ラジオつけっぱなしでもしなくてもいいんですよ。今度はセンター街一人で歩ける。その前は、ああみんな二人、私一人なのに、ああこんなとこあれ、いやいやとか、けれども今度一人で歩けるようになっていく。もうどっかの山ハイキング一人でできるようになっていく。それだけではなくて、自分の心の中でその安心っていうのがあるから、今度は自分のエネルギー吸い取られるから、あの人やや、じゃなくて人が寄ってくる、いろんな人が寄ってきますので、そのようなクリスマスを今年経験しましょう。じゃあ祈ります。天父様、この中では一応ベテランクリスチャンなんだけれども、寂しいなっていう戦いを持っている方が何人かがいると思います。どうぞ今年は前みたいな寂しいようなクリスマスではなくて、あなたと共に生きるって、それは頭で信じるもんではなくて心で理解できるって、本当に一緒にいてくださってるって、 そのようなクリスマスを経験することができますように。そして私たちは、今年は何がもらえるのか、誰が誘ってくれるのかとか、そうではなくて私たちの方から与える人になって、そしてあなたの愛の道具として、どうぞ私たちを使ってください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。